インフォメーション、ピックアップ、4ページから8ページ。令和5年度財務書類の概要、問い合わせ、財政課、電話 801-5783。財政の全容を正確に把握し、財政の健全化を図るため、地方公共団体は総務省通知に基づき、民間企業の手法を応用した財務書類を作成し公表しています。この度、本庁において統一的な基準により、令和5年度決算における財務書類を作成しましたので、その概要をお知らせいたします。なお、数値は次に示す庁のすべての会計の合計です。四捨五入しているため一致しない部分があります。財務書類の対象となる会計、一般会計、土地区画整理事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、保険事業勘定、介護保険特別会計、サービス事業勘定、後期高齢者医療特別会計、水道事業、下水道事業、なお、財務書類は庁ホームページでもご覧いただけます。調整から行政・財政、次に財政状況、最後に財務書類へ進んでください。貸借対照表、表があります。資産の部、項目・金額の順にお伝えします。鍵括弧1、固定資産672億1700万円。括弧1、有形固定資産612億6700万円。丸1、事業用資産197億5600万円。丸2、インフラ資産392億6100万円。丸三、物品22億5000万円。括弧二、無形固定資産1億7900万円。括弧三、投資その他の資産57億7200万円。丸一、投資及び出資金4500万円。丸2、長期延滞債権1億1800万円。丸3、基金56億200万円。丸4、徴収不能引当金マイナス1100万円。丸5、その他1700万円。鍵括弧2、流動資産74億7200万円。丸1、現金預金53億3400万円。丸2、未収金1億3200万円。丸3、財政調整基金など19億4300万円。丸4、徴収不能引当金マイナス100万円。丸5、その他6500万円。資産の部合計746億8900万円。負債の部項目金額の順にお伝えします。鍵括弧1、固定負債210億8900万円。丸1、地方債など151億2000万円。丸2、退職手当引当金4億2600万円。丸3、その他55億4300万円。鍵括弧2、流動負債24億3500万円。丸1、1年以内償還予定地方債など14億 9200万円、丸に未払い金4億1800万円、丸三その他5億2600万円、負債の部合計235億2400万円、純資産の部、純資産の部合計511億6400万円、負債純資産の部合計746億8900万円。表を終わります。概要、令和6年3月31日現在に保有する資産、負債、純資産を表したものです。庁ではこれまでに747億円の資産を形成してきており、そのうち純資産である512億円についてはこれまでの世代の負担で支払いが済んでおり、負債である235億円についてこれからの世代が負担していくことになります。項目の説明。固定資産、事業用資産、庁舎や学校など、インフラ資産、道路や河川など、物品、器具備品や機械装置など、無形固定資産、ソフトウェアなど、長期延滞債権、回収期限到来後1年を経過した税などの未収金や貸付金など、基金、特定の目的のために積み立てた資産、徴収不能引当金、長期延滞債権などに対して徴収不能とみられる金額を見積もり引き当てた金額、流動資産、未収金、回収期限到来後1年を経過していない税や使用料など、財政調整基金など、財政調整基金や1年以内に地方債の償還に充てられる減債基金、固定負債、地方債など、地方債借入金残高のうち翌年度償還額を除いた残高、退職手当引当金、将来の退職者に対し給付すべきこととなる退職金の引当額、流動負債、1年以内償還予定地方債など、地方債借入金残高のうち翌年度償還予定額、未払い金、企業会計団体の財貨または要益の提供を受けたが支払いが済んでいない残高、純資産、これまでの世代が負担して蓄積された資産。行政コスト計算書及び純資産変動計算書。表があります。項目、金額の順にお伝えします。1. 計上費用、計、行政コスト総額、220億7200万円。1. 人件費、24億3400万円。2. 物件費、57億7400万円。3. その他の業務費用、2億4600万円。4. 移転費用、136億1800万円。補助金など、40億7600万円。社会保障給付、95億4100万円。他会計への繰り出し金、ゼロ。その他の移転費用、100万円。2. 経常収益、18億1100万円。3. 臨時損失、5300万円。4. 臨時利益、1200万円。純行政コスト、203億200万円。5. 財源、経常費用から経常収益を引いたもの、 206億1500万円。丸1、税収など、118億9900万円。丸2、国・県など補助金、87億1600万円。本年度差額、3億1300万円。6、資産評価差額、0。7、無償所管替えなど、8100万円。8、その他の純資産変動額、6400万円。本年度純資産変動額、4億5800万円。前年度純資産変動額、507億600万円。本年度末純資産残高、511億6400万円。表を割ります。概要。行政コスト計算書は、1年間の行政運営にかかるコストのうち、人件費や福祉サービスなど資産形成に結びつかない行政サービスに要したコストを表したものです。また、純資産変動計算書は、純資産、過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産が年度中にどのように増減したかを表示したものです。長与町では、行政コストの発生とそれに伴う純資産の変動との関係性を分かりやすく示すため、行政コスト計算書と純資産変動計算書を結合した計算書を採用しています。令和5年度の行政コストの総額は221億円です。行政サービスの利用に対する対価として、町民の皆さんに負担いただいた使用料や手数料などの計上収益は18億円になります。行政コストの総額から計上収益を引き、これに臨時損失と利益の差額を加えた純行政コストは203億円で、この不足分は徴税や地方交付税などの一般財源、または国・県補助金で賄っています。純行政コストと財源に資産評価差額、無償所管替え等を加減した本年度純資産変動額は5億円であり、将来返済しなくてよい財産が増加したことになります。項目の説明。計上費用、人件費、職員給与や議員報酬など、物件費、備品や消耗品、施設などの修繕にかかる経費や事業用資産の減価償却費など、その他の業務費用、地方債、関係団体の借入金の償還利子や徴収不能引当金繰入額など、移転費用、町民への補助金や児童手当などの社会保障費など、経常収益、公共施設を使用した際に徴収する使用料、証明書の発行手数料など、臨時損失、災害復旧事業費、資産の除売却損など臨時に発生するもの、臨時利益、資産の売却益など臨時に発生するもの、財源、税収など、徴税や税の交付金、特別会計の保険料などの収入など、国・県など補助金、国や県からの補助金収入、資産評価差額、有価証券などの評価差額など、無償所管替えなど、無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など、資金収支計算書、表があります。項目、金額の順にお伝えします。1、業務活動収支。1、業務支出。 202億7900万円。2、業務収入219億9200万円。3、臨時支出1700万円。4、臨時収入800万円。業務活動収支の合計は、臨時収入から臨時支出を引いて業務収入を足し、それからさらに業務支出を引いたもので、合計17億500万円。ろ、投資活動収支。1、投資活動支出30億7100万円。2、投資活動収入8億1400万円。投資活動収入の合計は、投資活動収入から投資活動支出を引いたもので、マイナス22億5600万円。利払い後、基礎的財政収支は、業務活動収支と投資活動収支を合計したもので、マイナス5億5100万円。は、財務活動収支。1、財務活動支出17億2400万円。2、財務活動収入14億3800万円。財務活動収支の合計は、財務活動収入から財務活動支出を引いたもので、マイナス2億8600万円。1、本年度資金収支額。業務活動収支足す投資活動収支足す財務活動収支で、マイナス8億3800万円。2、前年度末資金残高58億5500万円。3、比例連結割合変更に伴う差額ゼロ。4、本年度末資金残高。本年度資金収支額に前年度末資金残高を足したもので50億1700万円。表を終わります。概要。1年間の資金の増減を業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分し表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表したものです。令和5年度は資金収支がマイナス8億円となり、期末資金残高は50億円になりました。利払い後基礎的財政収支はゼロ以上であれば、公債、借金に依存しない財政運営が行われたと判断されるものですが、令和5年度はマイナス6億円となっています。項目の説明。業務支出。行政サービスを行う中で、毎年度を継続的に支出されるもの。人件費、物件費など。業務収入。行政サービスを行う中で、毎年度を継続的に収入されるもの。徴税、保険料、使用料など。臨時支出。行政サービスを行う中で臨時的に支出されるもの。災害復旧事業費など。臨時収入。臨時的に収入されるもの。資産の売却収入など。投資活動支出。公共施設や道路整備などの資産形成、投資や貸付金などの金融資産形成に支出したもの。投資活動収入、公共施設の資産形成の財源に充てられた補助金収入、土地などの固定資産の売却収入など。財務活動支出、地方債や借入金などの元本の償還。財務活動収入、地方債や借入金の収入。 あなたの声を町長に届けませんか。申し込み問い合わせ、秘書広報課、電話 801-5780。 町長と語り合うホットミーティングを行っています。ホットミーティング、町長が地域に出向いて住民の皆様と一緒に語り合う場です。長与町をより良くするためのまちづくりのアイデアなど、町長と一緒に語り合ってみませんか。対象、自治会、コミュニティ、ボランティアなどを町民で構成している団体、グループなど。令和6年度実施、長与グリーンツーリズム推進協議会、長与町国際交流協会。町長と住民の方が向かい合って笑顔で語り合っている様子の写真があります。まちづくりに関する皆様のご意見をお待ちしています。まちづくり提案箱。まちづくりに関する皆様の建設的なご意見、ご提案を募集しています。情勢について日頃思っていることや疑問を感じていることなど、率直なご意見をお待ちしています。なお、ご意見、ご提案に対しては、責任を持って回答させていただきます。連絡先のご記入がない場合、回答を差し上げることができませんので、必ずお名前とご連絡先のご記入をお願いします。連絡先は回答及び内容確認の目的以外には使用いたしません。ホームページのお問い合わせ申し込みフォームからも投稿できます。オンラインでの申し込みはこちら、QR コードがあります。まちづくり提案箱設置場所7施設。長与町役場1階、長与町公民館、上長与地区公民館、合田地区公民館、ふれあいセンター、長与北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センター。まちづくり提案箱の写真があります。田中がお伝えしました。
町民一斉清掃7ページ。ポスターです。紙面全体が緑色で白抜きの文字で、みんなの手でみんなの街を美しく、清掃場所、主要道路、公園、住宅周辺の公共区域、河川、危険箇所を除く。ただし家庭ごみ、粗大ごみは持ち込まないでください。清掃方法、実施時間など自治会の指示に従ってください。必要な道具は各自で準備してください。と書かれています。真ん中に白い円、円の中に令和7年度長与町町民一斉清掃、日時6月1日日曜、小雨決行、雨天の場合は6月8日日曜に延期と書かれています。円の上の方にはミックに似た男の子と猫、下の方には缶と瓶を持つ女性と首にタオルを巻き枝切りバサミを持った男性、ゴミ袋を分別する女性とゴミ袋を指さす子供のイラストがあります。紙面下には主催長与町保健環境連合会、公園長与町、問い合わせ長与町住民環境課、電話 801-5824 と書かれています。令和7年国勢調査の調査員を募集します。8ページ、問い合わせ政策企画課総務統計係、電話 801-5661。令和7年は5年に一度の国勢調査の実施年です。 この調査は国内に住むすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。長与町では町内を289の調査区に区分けし、約200名の調査員の方々に調査をしていただく予定です。ぜひ国勢調査員として皆様の力をお貸しください。さあご一緒に国勢調査員大募集。国勢調査2025、調査期日2025年10月1日と書かれたポスターがあります。対象調査員要件、1、20歳以上の方で健康で責任を持って統計調査を遂行できる方。2、調査で知り得た情報等秘密の保護に関して信頼の受ける方。3、警察または選挙に直接関係のない方。4、暴力団員に該当しない方、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない方。内容、国勢調査員の仕事内容は大きく5つです。1、調査員説明会に参加。2、担当地域の確認。3、調査についての説明と調査書類の配布。4、回答確認リーフレットの配布と調査票の回収。インターネット回答や郵送提出をした世帯は除く。5、回収した調査票の整理と提出。1から5のイラストがあります。調査員の任命期間、9月上旬から10月下旬までの2ヶ月間。受け持ち調査世帯数、40から70世帯を1調査区とし、1調査区または2調査区、世帯数により2調査区をお願いする地域があります。報酬、1調査区約4万6千円、2調査区約8万6千円。申し込み、次のいずれかの方法で申し込んでください。ホームページ、長与町ホームページの申し込みフォームからご登録お願いします。申し込みフォームの QR コードがあります。郵送または持参。令和7年国勢調査調査員申し込み書、ホームページよりダウンロードに必要事項をご記入の上、制作企画課まで持参または郵送にてご提出ください。窓口にも申し込み書を用意しております。電話、お電話でも受付しています。お気軽にお問い合わせください。国勢調査員募集、特集ページはこちら。QR コードがあります。過去に国勢調査員を体験された方の声。調査員として人の役に立てることにやりがいがあります。30代男性。いろいろな人と知り合うことができました。60代女性。いろんな経験をしてみたいと思い挑戦してみました。20代女性。調査を通して地域とのつながりが強くなったと感じます。50代男性。同じ町内でも普段会うことがない人とも交流が増えてよかったです。70代男性。自分にとっても勉強になり、良い経験になりました。40代女性。